はい、今日は前回の続きを話をしたいと思いますね。ページ数は、教養新書最後ですね、喜ばしきかなやってね、509ページ。喜ばしきかな、心を具勢の仏地に立て、509ページの右から1行目ですね。喜ばしきかな、心を具勢の仏地に立て、念を何種の崩壊に流す、深く如来の高愛を知りて、誠に司教の温厚を仰ぐ、狂気いよいよ至り、思考いよいよ重し、これによりて真宗の線を称し、浄土の用を拾う、ただ仏頓の深きことを念じて、人倫のあざけりを恥じず、もしこの書を検問せん者は、真順を因となし、技法を縁となし、心行を眼力に表し、妙化を安尿に表さん。まずですね、心を具勢の仏地に立て、ね、念を何種の崩壊に流すと。これはどういうことかと言いますとですね、私たちが今生きている世界が、煩悩に汚れた世界、エドと言います、ね、そして、本当の幸せな世界、これを浄土と言いますね。ですから親鸞聖人の教えとはどういう教えかというと、江戸から浄土へと渡す教えってことですね。江戸、江戸ってどんな世界かっていうと、自己中心的な世界、相手の立場を考えることができずにですね、自分の思いばかりを通していく世界。また別の言葉で言うと、自他を分ける世界なんですよ。自他を分けるっていうと、どういうことかって言ったら、自分と相手を分けて、そして、つまり自分と他人はね、別物だというふうに考えて、私の方に少しでも利益があるように。相手よりも私の方に少しでも幸せが来るように、私が
自分を思うわけ、
そうだから無意識のうちに自他を分けてるわけ、自分と他人を分けてね。だから相手が苦しんでいても私が幸せになれたらいい、ね、相手が苦しんでいても私が思いが通ればいい、相手が悲しい思いをしていても私がっていうのが江戸なんです。
江戸、あんまりそういう気持ちないような気する、
私が、ね、それに対し、浄土っていうのはどんな世界か、浄土っていうのは相手中心の世界なんですね、一言で言うと自他を分けない、自他を分けないっていうことはどういうことか一言で言うと衆生苦悩が苦悩、衆生安楽が安楽、これがですね、浄土の 浄土に入った人の心です。浄土に入った人はどういう気持ちになるかというと、周りの人が苦しんでいたり悩んでいたならば、それは私の苦しみである、私の悩みなんだね。だから人が苦しんでいる姿を見てね、放っておくことはできない。これは自他を分けないってことですよ。自他を分けている人は相手が苦しんでいても平気なんです。分けてるから私の苦しみにならないわけ。だから周りの人たちがどんなに苦しんでいても、自分の方にお金が入ったらいいと、ね、人がどんなに苦しもうが関係ねえ、知ったこっちゃねえと、私がまず生きていかなくちゃいけないと、私がお金を得ていかなくちゃいけないっていうのがね、これは煩悩なんです。それに対し浄土に入った人はどうなるかというと、浄土に入った人は自他を分ける心がなくなるわけですね。自他を分ける心がなくなるっていうことは、こう見えている世界はね、自分の心が生み出した世界だっていうことが分かるわけですよ、ね、例えば私がこう向井さんを見ると、その向井さんという人を私がどう捉えるかっていうのは私の心で決まるわけです。だからその捉え方っていうのが私の心で決まると、こういうことなんです。わかります？
わかんない。
これちょっと仏教のね、由意識っていうことがわからないと、わかんないですね。
自分の思いで見てみる
からね。由意識っていうのは何かっていうと、まずここにね、また人がいるとすると、それをこの人が私が見るとしますね。この人を私が見る、そうすると私の心の世界でその人を映し出して、そして心の中で私の心の目が見ているんですよ。だから目をつぶると世界が消えるんです、ね、目をつぶると見なくなるわけ、ね、耳をこう塞ぐと聞こえなくなる、ね、だから目を開くと、その視覚にね、その例えば向井さんっていう人が入ってくる、そうすると自分の心の中で向井さんっていう映像を作り出すわけです。その映像を私が見てるんです。だからこの向井さんっていう人を私がどう捉えるのかっていうのは私の心で決まるわけです。
向井さんっていう人は一人でも、先生が見た向井さんと私が見た向井さんと捉え方が違ってくる。
そうそうそうそう、うん、だから私が向井さんを見ている、ね、その向井さんをどういうふうに見るか、道見さんがね、向井さんをどういうふうに見るかっていうのは、同じ向井さんであっても違うわけです、
ね、私の心が、ね、
そう、心が、心が見ているから、
悪い心を持ってる方が悪く見える。
そうなんです。そう。悪い心を持っている人は悪く映り、ね、良い心を持っている人はよく映るわけです。よくっていうのはどういうことかって言ったら、相手が苦しんでいる姿を見るとですね、かわいそうだなっていうふうに思う。これがいわゆる良い心を持っている人ってことです。私の心がとても幸せな状態でいたならばですね、相手が苦しんでいる姿を見たらかわいそうだなっていう気持ちが出てくる。ところが逆に私の心がとっても苦しい状態になっていたら、相手が苦しんでいる姿を見て、もうなん とも言えない気持ちがいいんですよね、ざまあみろ
心がすさんでる、
ね、そうそうそう、街の中でね、まあ、こんな話があるよね、うん、もうね田舎のね街でね、もうね村一番のね美人の人がいてね、その私は違うんですよ、その私は村の一人の娘でね、村一番の美人の人がね、うん、その器量もよし、気立てもよしでね、もう何でも何やってもうまくね、そつなくこなしていく、そのね村一番のねべっぴんさんがね、隣町のねお金持ちのね人と結婚していった、もうそんな話を聞いた時にね、苦々しく思ってね、ねえなんであの人ばっかね幸せな思いをしなくちゃいけないのかと、わしゃねもうあの時は苦々しく思った。ところが数年後ね、そのね向こうのね旦那さんとうまくいかなかったみたいでね、離婚をしてね出戻りですよ。その話を聞いた時にね、嬉しくて嬉しくて、いやーやったーとね、わしゃ喜んだと、いや話があるんです
よ、ね、
はい、
行くない話でしょ、
いやいやいや、それを煩悩って言うんです、
みんな持っとるんだそれぐらい
煩悩って言うんですよ、そういうの、こういうね人の不幸を見てね喜ぶ心、そうそうそう、週刊誌とかでね人の不幸がねこういっぱいね出ているとね、もうね嬉しくて嬉しくて興味がね引いてみる、うん、ねまたね友達同士の話で悪口っていうのはね腹が裂くんです、何々さんってねこうなんです、ああそうですよねとかね、
そういう心なんだね、
そうそうそう、人の苦しみを見てね喜ぶ心、これ煩悩って言うんですよ、うん、ところがね、一方自分がね幸せになっていくとね、どう思うか、自分の心に、ね、余裕が出てゆとりができるとね、人が苦しんでいる姿を見て、いやーかわいそうだなと、自分はこんなに幸せなのに相手はねこんなに苦しんでいる、かわいそうだなっていう気持ちがねこれ出てくる、これ仏心って言うんですよ、こういうね心、これはね浄土に往生する、しないと本当の意味でね出てこない、一時的には出てきますよ、それは、私の心の中に善ができるとね、善が溜まってくると仏心が出てくるんです、ところが私の心の中の善が消えていくと仏心が消えてですね、もう出てくるのはね人の不幸を喜ぶ心、幸せ、逆にね幸せな人がいると苦々しく、ね、そういう心が出てくる、そしてもの幸せをぶち壊したいって思ってしまう、これがねエドの心なんです、だけど、仏法を聞くとですね、私の心の中に善が注ぎ込まれるんですよ、こうやってね聴聞していくとね、阿弥陀仏のお力によって私の心に、善号力が注ぎ込まれるんです、善が注ぎ込まれるっていうのは仏心がこう注ぎ込まれていくようなもんなんですね、そうすると一時的に私の心が仏様みたいな心になるんです、本当に一時的に、ね、どんな心かって言ったら、苦しんでいる人を見たらねかわいそうだなっていう気持ちが出てくる、そして幸せな人を見るとね心から祝福したいという気持ちが出てくる、これは結局私の心が幸せだとですね、見ている世界もみんな幸せになってほしいと思うし、自分の心が苦しんでいると見ている世界みんな苦しめっていう気持ちになるんですね、だから私の心の状態によって世界の見え方が変わるわけです、ね、 例えば私の心が幸せならば、向井さんが苦しんでいるとですね、ああかわいそうだな、とかしてあげたいっていう気持ちが起きてくるし、私の心が苦しんでいたならば、向井さんが苦しんでいる姿を見てね、思っちゃいけないんだけど、思っちゃいけないんだけど安心するんです。よかった。私だけじゃないんだ。だから自分の心が苦しんでいるとですね、世界の人たちはみんなね、不幸になってほしいと願うように。反対に自分の心が幸せだとね、世界の人たちが幸せになってくれることを望むようになると。
例えばね、北朝鮮のあの金正日、あれは悪いやつだから、はい、あいつは早とこなんとかなれなれと思うでしょ、
はい、
そしてあの国を潰れればいいと思うけど、
はい、
だけど国民は罪がないでしょ、国民には、
はい、ただその北朝鮮の金正日さんをですね、
うん、
早く潰れたらいいというふうに思う心が、これがいわゆる無慈悲な心なんです。
まあ、人間的に悪者だと思っとっても、
そう、人間的にどんなに悪いものであったとしても、仏様はですね、その金正日さんを見て苦しんでいるというふうに見るんです。つまり苦しんでいる人は周り中の人たちを苦しめていくから。
ああ、そっか。
だから、ああかわいそうだっていう慈悲の対象になるんです。
自分苦しんでるから、
あら国民にもああいう、
そうそうそうそ
う、いうことするんだ。
そうそうそうそう、
すごいね。
だから、結局苦しんでいる人が権力を持つと、たくさんの人たちを苦しめるようになるんです。反対に幸せな人が権力を持つと、たくさんの人たちを幸せに導いていくわけです。
金正日だって何も不幸じゃないしね。
いや不幸ですよ。自分の親が全然ね、愛してくれなかったわけですから。
あ、そう。
愛情がない中育った不幸な人なわけですよ。
そういうふうに見ればあの人は気の毒な人だと。
そうそうそうそうそう。
見方も違ってくるような。
はい。そういうふうに見れるのが浄土なんです。
ああ。
なかなか。
したらその人の両面を見なきゃ判断つかないってこと。
そうそうそうそう。その人はどうしてそういうことをしてしまったのか。つまり初めから悪人だったっていうふうには仏教は見ないんです。そういう悪をするようになるっていうことはね。例えばこの有意識の世界で言って、周りの世界を苦しめたいっていうふうに思うってことはですね、自分の心が苦しんでいるから、自分の生きている世界の人たちも苦しんでほしいと思うんですね。
だから初めから悪人はいないっていうこと。
そうです、初めから悪人という人はいないんですね。だから心が苦しんでいる人は、自分の生きている世界の人たちの苦しみを願うようになるんですよ。
ああ、そっか、
うん。おぎゃっと生まれた時は悪人はいないんです
。いないんだ。
まあ、おぎゃっと生まれた時も過去世を引いてますのでね。だから過去からずっと苦しみを引いてる人は、苦しみの環境に生まれ、そして周り中を苦しめながら自分も苦しんでいくんですよ。だから心が苦しんでいる人は、苦しみの世界を見ると安心するんです。だから苦しい世界へ、苦しい世界へと自ら飛び込んでいくわけです。
苦しいとも思わないで喜びになっちゃう。
そう、人が苦しんでいる姿が喜びなんです。自分の心が苦しんでいる人は、自分の世界が苦しんでいることを望み、そして苦しみに満ちた世界を作り上げていくんです。これを因果の道理って言うんですね。だから自分の心が因となって世界を作り上げていくわけ。自分の心が苦しんでいる人は、苦しみに満ちた世界を作り上げていくわけです。そしてその苦しみを満ちた世界を見ながら喜ぶんですね。ところがそんな苦しみに満ちた世界に生きていること自体がまた苦しみですからね。だからどんどんと苦しみが深くなっていくわけです。反対に自分の心が 苦しみがない楽な状態になっているとですね、そうすると自分の生きている世界も幸せな状態を望むようになると、ね、でその心はやがて、幸せを作り出していくと、これが因果の道理。だから因果の道理で言うならね、幸せな世界を作りたいと思ったら幸せな心をずっと保ち続けていないといけないんです。その自分の心を幸せな状態にさせるものが仏教でいう善なんです。だから仏教では善が欲しいんです。なぜかというと善は私の心を幸せにし幸せな世界を作り上げるから。反対に悪はですね、私の心を不幸にし不幸な世界を作り上げていくんです。だから善がいらないとかっていう人ってね、世の中に言葉だけで言う人がいますけど、そんなの分かってないんです、本当の善を。善っていうのは私の心を現在ただいま幸せにしてくれるものなので、善って欲しいんです。
できないから
そのできないというのは、私が善をするかどうかなんていうのは関係ないです。善っていうのは私の心を幸せにしてくれるものだから。だからこの辺がね、やっぱり誤解してるんですよ。善っていうのは私たちが人に対して施すものじゃないんです。仏教でいう善っていうのは私の心を幸せに変えてくれるものなんです。例えば人から温かい言葉をかけてもらうっていうのは相手から善をもらうっていうことなんですね。そうするとその温かい言葉によって私の心が温かくなってくるんです、ね、その温かいこと心になれたっていうのは、人から温かいものをいただいたからなんです。この温かいものが仏教では善なんです。だから善をいただくことによって私の心は温かい気持ちになるんですね。
そしたら増徳の善っていうのかい、はい、言ったそれは成り立たなくなるんだね。
増徳の善は善じゃなく悪なんです。
いや増徳の善もやっぱり善は善でね。
増徳の善っていうのは形は善だけど温かいものがない善なんです、つまり善っていうのは本来相手のことを考えて、例えば向井さんに幸せになってもらいたいという気持ちで、施していくものが善なんです、増徳の善っていうのは私のことを見てっていう気持ちでやるわけ。どうほらこんなに良いことやったんだよ、ね、
そんなに見え見えだったら嫌だよね。
こんなに僕は向井さんのことを思ってやったのに、
そうするとお中元も
そう、つまり本当に相手にね喜んでもらいたいっていう気持ちでやったものはそれは増徳じゃないんです、ところが結局苦しんでいる人がいくら善をやろうとしてもできないんですね。つまり善っていうのは自分の中にある善を相手の中に施して初めて善ができるわけ。自分がまだ善がない人は善を施すことはできないんです。
ずっと善になっちゃうんだ。
そう
やっぱり自己中心の心しかないから善にならなくて、
そうつまり苦しんでいる人は自己中心的な思いになっちゃうわけです。相手中心になれるっていうのは自分の中に善が満ちていないとできないんです。だから私たちに善ができないっていうふうに言われるのは私の中に善が満ちてないからできないっていうんです。だけど善が満ちてきたらできるんです、自然に。つまり私の心の状態っていうのは、その相手に対してどうね思うかっていうのは私の心の状態に密接な関係があるわけですよ。 私の心が苦しんでいるときは相手の心、相手も苦しめって思っちゃうし、苦しんでる人を見て嬉しくなるんですよ。ところが反対に自分の心がある程度幸せな状態でいる人は、相手苦しんでいる人を見てかわいそうだなっていう気持ちが出てくるんですね。だから仏教というのはいかに自分の中に善を貯めていくかっていうことが大事なんです。例えば自分を客観的に見ようとかね、自分の死を見つめていこうとしても、この善が圧倒的に足りないと不安が増してできないんです。例えば野沢さんが一生懸命自分の死を見つめていこうとか、自分の姿を見ていこうとしていてもできないのは、それは自分の中の善が足りないからなんです。うん、
いやユニセフにさ毎月3000円ずつ俺送ったんだわ。
はい、
これはいいことだと思って、
はい、
だけどね、その時の心がどうだったかと今考えてもね、今頃になってさ、こんなのやったってね、結局はもらって生活し、またそのもらって生活しの繰り返しだったら意味ないんじゃないかなと思ってやめてしまったのさ。
だからそれはそのなんていうんですかね、ユニセフに、募金をする前に私の心に善を満たさないといけないんです。
だから庭か作りの善事はそれを何歩やっても最後そういう結論になっちゃうし。
そうなんです。そう結局自分の心が苦しんでいる、つまり善がない状態で、どんなに善をしようとしてもできないんです。これがまず仏教という教えなんですね。だから私の心が善がない状態、それどころか悪ばかりを受けている状態、悪っていうのは冷たい言葉とかね、どんなに自分の心が穏やかな状態でいたとしても冷たい言葉を言われたりすると腹が立ってきません？
なんぼ自分がいい人間だと思ってても腹立つわ。
そうそれでね、金に言うことないじゃないの出てくる。それは悪を受けていったからなんです。だから冷たい言葉を受けると私の心っていうのは冷えてくるんですね、だんだんと。やがて凍りつくわけ。だから固くなりに心を閉ざしてしまう。反対に温かい言葉を受け続けていくと私の心がだんだんと溶けて、柔らかい状態に、温かい状態になる。
それ今増えてきてる引っ込みで出なくなるっていうのは、
それは心が冷え切ってしまっているってこと。
引きこもり、
そう、ニートさんとかね、引きこもりとかっていう人は、結局冷たい言葉を受け続けてきた結果、自分の心が冷え切ってしまった人なんですね。で、冷え切ってしまった人はもう頑張れないんですよ。だってもう心で思うことは世界の破壊とか苦しみとかね、人が苦しんでいることを望むようになっていくからね。はい、だから例えば殺人を犯す人とかね、強盗を犯す人とかね、その人はどういう人かって言ったら心が苦しんでいる人なの。悪いことをする人、多くの人が苦しんでいるのをね、見ながら何とも思わないような人、それはその人の心が苦しんでいるんですね。だから浄土に入った人はそういう苦しんでいる人を見て、つまり悪いことをやっている人を見てかわいそうだなっていう気持ちが起きてくるんですよ。
苦しんでるんだな、
そう、それだけ苦しんでいるんだな。だから悪いことをしている人を見てね、罰を与えたいって思う心が無慈悲な心、これ江戸っていう世界なんです。 仏教を聞くっていうのは仏様の心を聞いていくってことなんですね。仏様は苦しんでいる人を見てかわいそうだなっていう気持ちが起きてくる人、そういう心になるようになるように進んでいくっていうのが浄土に、浄土を目指して進んでいくっていうことなんですね、
うん、
この心を信心っていうんですよ、
うん、
信心って何かって言ったら仏様みたいな心になりたいっていうね気持ちが起きた人なんです、うん、これを信行っていうんですね、
うん、
信行の行っていうのは望むっていうことでね、そういう心になりたいなっていう気持ちになるってことです。だから信行っていうのはどういう心なのかというと、仏様の心を聞かせていただいて、ああこういう仏様の心って素晴らしいな、私もそういう仏様みたいな心になりたいな、苦しんでいる人を見たらね、ああこの人もね本当に苦しんでるんだかわいそうだなっていう気持ちを起こしたいなっていう、こういう人なんです。これが浄土に行きたいって心なんですよ。
人の不幸見て笑ってる自分っていうのは本
当に、いや警察 あのテレビやってる人いつも24時間違う、
はい、
あの見ると酔っ払いがすぐ警察に絡んどるんだわ、
はい、
俺だったらすぐぶん殴っとるなと思って見てるんだけどさ、
はい、
警察は処分だから殴ったら大変なことになるからさ眺めとるけどさ、まあ、なんだ死んでもらったみたい
な、だからさあね結局酔っ払って苦しんでるわけですよ。
ああ
だからあんなに、ね、飲まずに折れないってことは、
う
ん、心が苦しんでいる、
うん、
だからそういう苦しんでいる人を見てかわいそうだなっていう気持ちを起こすのが、これが仏様、
うん、
その仏様のような心になりたいと目指していくことが信心なんですよ、
うんう
ん、だからよく念仏念仏っていうふうにね、言われますけど、念仏っていうのは仏様の御心を思い浮かべるってことなんですね、
うん、
仏様の御心っていうのは、衆生苦悩が苦悩、衆生安楽が安楽の心ですね。ああこういう心が素晴らしいなと、人が苦しんでいる姿を見て私も苦しめね、それが自分の苦しみとなれるようになりたいなと、人がね幸せになっている姿を見てね私もね心から嬉しいなという気持ちになりたいなと、こういう気持ちを目指していくのが、これが浄土に生まれたいっていう心なんですよ、
うん、
だから浄土に生まれたいっていうのはね、あーもう疲れた、幸せ界は大変だった、いやー大変な世界だった、もう人間関係がいっぱいでね、もうあんなに苦しいところには二度と行くまいかと、いやー極楽はいいところだと、うわー幸せ界をもう振り返ってみて、うわ苦しんでるわ、大変だな、いや私は浄土に行けてよかった、何万打仏何万打仏と、
それあんまり威張りすぎてない
これはね全然仏心が起きてないんですよ。
そうだね、
うん、自分はね浄土に行ったけど、うん、ね、いや苦しんでいる人たちを見たらねかわいそうだな、たくさんいるな、あの人たちをね放って今度私がね一人幸せな身になっていいんだろうか、ね、親鸞聖人はね亡くなられる時にこんな風に言われてますよ、我が年極まりて安寧浄土に元気すというとも、974ページね、974ページ、我が年極まりて安寧浄土に元気すと言うとも、若の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ回覧に同じ、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は親鸞なり、我なくも糊は月まじ若の浦、青草人のあらん限りはね、我が年極まりてっていうのは、いよいよね私も、 もうねこの世の最後が近づいてきたってことです。安寧浄土に元気すと言うともっていうのは阿弥陀仏の極楽浄土に帰っていくけれども、ね、死んだ阿弥陀仏の極楽浄土に帰っていく、それはね親鸞聖人の心にこのね大慈悲の心、主上苦悩だが苦悩、主上安楽が安楽の心が起きたから極楽に行けるんですよ、うん、この心が起きてないのにね極楽に行くことはあります、ね、しかも極楽に帰るって書いてありますね、うん、それは私の心はですね今のね親鸞の心は阿弥陀仏の極楽浄土から流れ出ているねお力によってこの心にさせていただいたんだってことです、うん、主上苦悩が苦悩、人が苦しんでいる姿を見てね私も苦しい、ね、悲しい、何とかしてあげたい、そして人が幸せになっている姿を見てね私も幸せだと、おいしいものを食べたりねいい服を着たりねいい暮らしをすることよりもね皆さんが幸せになることが私にとって幸せなんですとね、え仏様のねご馳走って何か知ってます？仏様ってね何をね食べたらお腹がいっぱいになるか、人の幸せです。人が幸せになる姿を見るとね仏様のね胸はいっぱいになるんです。それが仏様の食事なんですね。だから仏様は人の幸せを食べて生きてるんですよ。だから人が幸せになることが仏様の幸せなんです。だから皆さんが幸せになってくだされることが仏様のね幸せなんですよ。この阿弥陀仏の極楽浄土にね心が生まれた人はその仏様と同じ心になれるんです。人の幸せが私の幸せになるってことです。だからそのね浄土に出た人にとってね楽しみは何か、人を幸せにすることが楽しみなんです。それ以外ね楽しくない、美味しいものを食べても美味しくないですよ、ね、いい服を着てもね嬉しくない、どれだけお金を稼いだとしてもあんま嬉しくないんです。それよりもね皆さんが幸せになることが幸せなんです。そういう心になるっていうのが浄土に生まれるってことなんです。阿弥陀仏はこの弥陀と同じ心にしてやりたいとこう誓われてるわけですね。凡夫のね自分のことしか考えていない私たちをですね仏様のような相手を思いやる優しい心に変えてあげたい。そのためには大量の善が必要なんです。善がないとそんな気持ちにはなれないんです。その私の心をですね仏様のような心にするほどの善を阿弥陀仏は蓄えられたんです。これが南無阿弥陀仏というものなんですよ。だから南無阿弥陀仏をいただくと私の心にですねこの仏様のような優しい心が起きるんです。そしてどんなに悪を受けてもね私のいただいている善があまりにも大きいからそれによって私の心が崩れることがなくなるんです。 これを金剛心って言うんですよ。崩れない心。何が崩れないかって言ったら、このね、衆生苦悩我苦悩、衆生安楽我安楽の心が崩れないんです。これを大悲って言うんですよ。大慈悲って言うんです。この大慈悲が仏様の御心なんです。ね、その大慈悲の心になった親鸞聖人がですね、私はね、阿弥陀仏の極楽浄土に帰っていくけれども、和歌山県の浦和の片尾波海岸の波がね、寄せかけ帰ってくるように、極楽に行ってもすぐに帰ってくる。なんでか、それ苦しんでる人がいるからですよ。苦しんでいる人を放っておいてね、私だけ幸せになろう、そんな無慈悲な心は浄土に生まれた人にないんです、ね、私だけね極楽に行く、ね、もういよいよ死んでいくと、皆さんかわいそうだね、皆さんね、あ、これからね苦しみの世界に戻っちゃうんですかと、私はねさらばだりって感じでね浄土に行くと。そんなことさ、ね、ありえないでしょ。
だけどお坊さんあの説法は絶対やめないんだろうね。これからもやるんだろうね、あのお通夜の時のお話。
お通夜の時のお話ですか、
あんまり心に留まる話ないよ。
仏様が迎えに来てくださったとか、
だから仏様が迎えじゃなくて、仏様のような心にしてみせるっていうのが阿弥陀仏の救いなんです。
全然違う。
あなたの心をね、仏様のような心にしてみせる。だからあなたのいる世界がそのまま浄土に変わっていくわけです。
生きてるうちに、
それはあなたの心が浄土にいるような大慈悲の心に変わるから、あなたの心の中に大慈悲が起きてくるから。この大慈悲っていうのが、苦しんでいる人を見たらね、私も苦しみだと、そして幸せな人を見たらね、私も幸せだと、こういう心に私たちなりたい。ねえ、誰がね人の苦しみを見てね、ざまあ見ろと、こういうふうに思いたいですか。人の幸せを見てね、ねがみがしく思いたくないですよね。だけどどんなに頭で人の不幸を願いたくない、人の幸せを妬みたくないと思っても、ね、そうなってしまうのは善が足りないから。善って何かって言ったら、私の心をあったかくしてくれるものです。だから私が常にですね、皆さんから温かい言葉をかけてもらえる人間ならばですね、私の心は常にあったかくなり、そして周りの人たちに幸せになってもらおうというふうに、自然と善を施すことができるんです。反対に私の心が氷のように冷たくなってしまった、それは悪を受け続けてきてですね、氷のように冷たくなってしまったならば、どんなに皆さんに優しい心で接していきたいと思っても、イライラしたり、うっせんだーとかねもうね、もうぶち壊したいっていう心が出てくるんです。これ理屈じゃないんですね。自分の中に善がたくさんある人は、自然と優しい心になる。自分の中に悪が満ちている人は、自然と不幸を願うようになると。そして心で不幸を願っている人は、 あなたの望んでいる通り不幸な世界が待ってるわけです。
人に望んでることが自分に返ってくる、ね、
そう、人に望んでるというのは自分の周りの世界を不幸にしたいわけ。自分の生きている周りの世界を不幸にしたいっていうふうに思ってしまう。だからあなたは間違いなく不幸な世界に行きますよと。
幸せになりたいと思いながら、
そう、幸せになりたいと思いながら、あなたは望んでいることはね、不幸な世界を望んでいるので不幸な世界に行くと。だから悪を受けていくと自然と苦しみの世界に行くし、善を受けていくと自然と幸せな世界に行くことができるんです。
因果の道理だね。
因果の道理なんですよ、うん、これが因果の道理、うん、あなたの心の状態が未来の世界を生み出していくと、うん、だからあなたの心が苦しんでいるのならば、あなたは自然と苦しみを願うようになり、あなたの心が幸せならば自然と幸せな世界を望むようになっていくんです。それは何で決まるかというと、自分の心の中の善と悪で決まるんです。ところが自分の心が苦しんでいて苦しみの世界を作り出しちゃった人は、自然と自分の今生きている環境から悪を受けるようになるので、自分の心はさらに苦しみ、さらに苦しみの世界を作り出そうとするわけです。その作り出した苦しみによってさらに悪を受けるようになるので、さらに苦しみ、もっとひどい世界を作ろうとするわけです。だから自分の心が苦しんでいる人はどんどんと苦しみの世界を作り出してですね、地獄の底へと落ちていくわけです。反対に自分の心が幸せな人は幸せな環境を作り出し、その幸せな環境から常に善を受けるようになるので、自分の心は常に善に満ちて常に善を施すことができるようになって、どんどんと幸せになるんです。
善行力が働く、ね、
そう、うん、だからこの世界っていうのは不幸な人はとことん不幸になっていくんです。どんなに頑張ってももうナイアガラの滝に落ちてしまったかのように苦しみの底へうわーってこう落ちていくわけですね。ものすごい力でこう苦しみへ苦しみへと引っ張られるわけです。反対に幸せなところに生まれた人はもうものすごい力で幸せへ幸せへと流れていくんです。だからこれはですね、どんなに頭で良いことをしようとしても無理なんです。そう、そこでいいですか、ここからが大事ですよ。そこで阿弥陀仏はこんな私を助けようとされたんです。どうやって、それは聴聞によってです。聴聞って何ですかっていうと、聴聞っていうのは私の心の中にある悪を取り除いて善にしてくれるんです。聴聞をすると、だから聴聞をすると私の心の中にその時だけこの苦しんでいる人を見たらかわいそうだ、そして幸せな人を見たら幸せになってほしいという気持ちが起きてくるんです。それはその時だけ私の心が善に満たされるからなんです。 これねすごいことなんですけどね、あんまりこう凄さが分かんないんです。当たり前かのように受けてますから。
聞いてる時だけそうなるっていうのは本当だ。
すごいことなんですよ。すごいことっていうのは、本来なら私の心は悪に満たされているはずなんだけど、これを修行することもなく聴聞するだけで善に変えてくれるんです。
すごいね。
これを天なく上善って言うんですよ。悪を転じて善にしてくれるという。だから人の不幸を喜ぶですね、醜い心が人の不幸を悲しむ優しい心に変わるんです。そして荒屋敷の中にその時だけ善の功徳が訓示されていくんですよ。つまり皆さんがもしね、毎日毎日聴聞することができたならば、皆さんは自分の運命を変えていけるんですよ。つまり皆さんの心の中にある悪が善に変わるか。だからその善の心が幸せな環境を作り出し、幸せな運命へと変えていけるんです。すごいことなんですけどね、あまり凄さが分かんないんですよ。自分でやってみたら分かるんです。自分でやってみたらっていうのはね、聴聞してね1ヶ月間待ってください。そうするとね、だんだん汚れてくるから。聴聞した時はね、優しい心になってね、ああもう苦しんでる人を何とかしないといけないなとかね、やっぱり心は綺麗じゃないといけないなっていう風にね、やっぱりね最初2週間ぐらいはもう、ところがね2週間ぐらい過ぎるとだんだん汚れてくる。汚れてくるとね、もうなんかおかしいんですよ。
つながっちゃうか、夢が。
もう人の不幸を願うようになってくる。人の不幸がね喜ぶようになってくる。だんだん欲に流れやすくなってくるんですよ。
だんだん聞きたくなくなる。
そう、だんだん仏法がね聞きたくなくなってくる。聞きたくないんだけど聞くとね、ああ私が間違っておりましたと。そん時は思うんですよ。そん時はね、これは仏法を続けて聞いていかなくちゃいけないっていうふうにね思うんですけどね。続く、その気持ちが続くのはほんのわずかな間。これはね、仏法を聞くっていうのは阿弥陀仏のお力が仏法を説いている人も仏法を聞いている人にもかかるんです。そして私の心に、膨大な善合力を与えてくだされるんですね。それによって私の心の中にですね、この慈悲の心、衆生苦悩、我悪苦悩、衆生安楽、我安楽の心が起きてくるんです。だから苦しんでいる人を見たらね、かわいそうだな、放っておけないなっていう気持ちが起きる。そして幸せな人を見たらね、ああその幸せをね心から喜ぶことができるようになる。
煩悩即菩提というのはどういう意味ですか？
煩悩即菩提っていうのはですね、これはね、こうある程度ですね、この聴聞を続けていくとだんだんとですね、聴聞している時は悪が善に変わるけれども、聴聞から離れるとどんどん悪が強くなっていくんですよ。
悲しいね。
だからだんだんと聴聞をしたいと思うようになるし、聴聞を常にしたいと思うようになるし、聴聞をしていない時でもこの悪が善に転じたらどれだけいいだろうかと思うようになるんです。うん、そういう人が阿弥陀仏のお力によってですね、聴聞ではなく直接阿弥陀仏のお力が届くようになるんです。 これを煩悩即菩提って言ってですね、煩悩即菩提が起きると悪が吹き上がってくると、つまり悪が吹き上がるっていうことは世界の苦しみをね、前の人たちが苦しんでいることを望むようになると、阿弥陀仏のお力によって煩悩即菩提でね、自分の心が善に満たされて周りの人たちの幸せを望めるようになるんです、う
ん、いや祖父母の中がすぐそんなこと言ってるからさ、
いや全然違う違う煩悩即菩提っていうのはあくまでもこの第一義心のことなんです。
意味も分からずに言ってんだな。
そうそうそうそう、うん、それはね、多分創価学会の方が煩悩即菩提って言ってるのは苦しみがやってきても喜びに変わるっていうふうに言ってるんです。違う違う、喜びじゃない、菩提っていうのは菩提心のことで第一義心のことなんです。つまり煩悩、相手を苦しめる心が相手の幸せを望むような心に変わることを煩悩即菩提って言うんです、うん、煩悩即菩提が起きたその最初が信心欠如した時なんです。この煩悩即菩提が起きると人にですね幸せを施し続けていくことができるようになるんですよ、うん、つまり善ができるようになっていくんですね、うん、それまでは聴聞をして心が善に満たされた時しか善ができなかったんですけど、うんね、しかもその善を施していくと自分の中の善が消えて悪に変わっていくわけですよ。そうするとやがてもできなくなるんですね、善が。だから仏法ってすごい教えなんですよ。仏法っていうのはその相手にですね、相手を許す心を起こし、相手に対して優しい心で接するようになり、そして相手を幸せにしていくような心にさせていく力のあるものなんです、仏法っていう教えは。その聴聞することによって心の汚れが取れて温かい心に変わっていくんです。その心で人と接すると本当にうまくいくんですよ、うん、物事が。ところが聴聞をしないでしばらくすると心が汚れてくるんですね、うん、心が汚れると上辺だけでどんなに善をやってもその奥にある汚れが相手を傷つけていくので人間関係がギクシャクしていくんです。だどんなに頭でうまくやりたいと思っても心が汚れた人がですよ、心が汚れるってどういうことかって言ったらね、刃のついた鎧を持ってね人に近づくような感じ、そう、顔がニコニコしながら刃のね剣でうわーって、ね、相手を傷つけまくりながら人と接していくから、どんなにうまくやろうとしてももう人間関係がギクシャクしていくわけです。どんなに心が善に満たされていたとしても悪の強い人に触れると自分の善が相手の方に行き相手の悪を受けてしまうために一変で心が汚れるんです。
その負けてられないね。
はい。
その悪にました
よ。そう。
よく悪い仲間に入ると
。悪い仲間に入ると、その悪をいっぱい受けるようになるので、心は常に汚れて、そして苦しみに満ちた世界を望むようになっていくわけです。
はい。染まってしまう。
そうそうそう。だから私たちが幸せになるためには、とにかく私の心を善で満たさないといけないんです。うん、
それ
だから聴聞をしたいと思う。これは聴聞以外にもね、上善と三善を実践していくことによって善をいただいていく方法もある、うん、だけど、そのね聴聞に比べるとねはるかに少ないんです、善の量が、うん、聴聞っていうのはねもうほんとずば抜けて素晴らしい善があるんですよ。ずば抜けて、だから聴聞っていうのはね、親鸞聖人念仏と言われてて、念仏にはねものすごい功徳があると。その念仏っていうのは聴聞のことなんです。ものすごい功徳があるんですよ。ものすごい功徳っていうのはものすごい善をいただくんです、聴聞によって。
それあの何だかあれ聞くやつ、あれで聞いてても虚無になるわけ。
それはね、
うん、
心がある程度汚れない状態で聞かないという意味がないんです。
あ、
心がね、ある一定以上汚れると、うん、もうね、直接の聴聞以外取れないんです。そう、だから結局ね、 iPod っていうのはね、自分の心にね、ダイレクトに教えてくれないわけ、
うん、
つまり今の私に合った教えを解いてくれないわけ、
う
ん、だから心が汚れてしまった状態で、その汚れをズバッと抜いていくだけの力がね、その iPod にはないわけです、うん、生の
先生がいない時に我々聴聞できないから、それを聞くっていう、
それはなるべく汚れないように、汚れないように日々聞いていかないと。
ああ、そういうのか、うん、
そうだから、うん、その汚れがね、ある一定以上溜まったらもうダメだけど、汚れが少ない状態ならば十分に意味があるわけです、ね、
あ、う
ん、だから直接の聴聞っていうのは大事だ、大事ですしね、うん、日々の生活はなるべく心を汚れないように聴聞をしていかないといけない。 iPod でね、聞いていかなくちゃいけないってことなんです。そうすると自分の心が常に善で、満たされるようになるので、日常生活がうまくいくようになるんです、
うん、思い直して、
ある宗教ではね、その心を良く持つために笑いの練習をする
はい、
そしてそのわーってみんな一緒に笑うのさ、
はい、
そんな無理して笑ってもいいのかったら、無理して笑っても ご利益あるっちゅうん
だ。全然関係ないです。これはどれだけ自分の姿を客観視できるかってことですから。
あ、
はい、笑ったらいいってことじゃなくて、自分の姿を善に満たされてる人は客観視できるので、物事を冷静に見つめることができるんです。悪いことは悪いな、こういうことをやったらまずいだろうな、相手の立場に立って物事が見えるようになるのが善で、ある程度心がある状態です、
うん、
だから自然とですね、仏法を聞いていくと善が欲しいという気持ちになり、悪を恐れるようになるんです、
うん、
なぜかというと善が心に満たされている間はですね、もう優しい気持ちで折れるからなんです、
うん、
温かく人と接していくことができるから、穏やかなね。ところが悪を受ける、悪っていうのは乱暴な言葉とかね、うっせんだよとか言われるとねもう心の中でうまそうだねとかって言えるのはね、最初のうちだけ、何回も聞いてるとだんだんだんだんイライラしてきてね、うっせんだよ、なんだなんだ
よ、汚れる汚れる
汚れる、これは悪を受けるから、
うん、
悪を受けると自分の中の善が減っていくんです。
一生懸命聞いても、
はい、
落ち着いた心で聞けないから、
そう
意味ないもんね。
だから自分の心が悪に満たされると、もう悪いことしか思えなくなるんです、
うん
うん、反対に自分の心が善に満たされている間は良いことばかりが浮かんでくるんです。これが因果の道理なんですね、うん、で親鸞は心を愚勢の仏地に立ったっていうふうに言われたってことはですね、親鸞はこの崩れないですね、善の心を持つことができたっていうことなんです。ね、だから皆さんの心がですね、この善で満たされることがあるんだって言われてるんです。これが親鸞上人の心を愚勢の仏地に立てっていうことなんです。立ったんだと。親鸞はそのね、このね、天楽上善の身になったんだと。悪を転じて善となる、どんな悪をもね、善に変えてくれる阿弥陀仏のお力に救われたんだと。これは親鸞上人だけじゃなくて皆さんもなれるんですね。なれますよ。
他が売れないで聞ける
なれますよ
下向いちゃ
ったなれますよ
受け取らないとダメでしょ
そんななれるわけないだろうと
顔で言ってる
違うんです
会社生を拒否した。
素直に受け取る。
そうそう、受け取る。
いや、慣れるんですよっていうのが阿弥陀仏の本願。そう、その身にさせてみせると誓っておられるのが阿弥陀仏の本願です。
だからなれる、
ね、だからなれる、
うんうん、だから iPod で聞いててもそうだな、そうだなって聞けるときは本当に、うん、やっぱり善がこう入ってきてるっていう感じなんだけど、そうでないときはやっぱり全然あれだね、聞いててもただただ聞いてるってだけだもんね、うん、まあ、それではやっぱり心の状態なんだ。
だから
受け取れる心の
状態だね。そうそうそう、結局聴聞によってね、善を施されていてもその心が閉じてしまっているとね、受け取れなくなってしまう。受け取れなくなってしまうと結局心は苦しんで悪しか思い出すことができない。浮かんでくるものは悪ばかりになってしまうってことです。でもここで分かっていただきたいのは、親鸞聖人は心を具足の仏地に立てとこういうふうに言われているってことはですね、阿弥陀仏の救いがあったんだっていうことなんです。阿弥陀仏の救いというのはどういうことかって言ったら、私の心をですね、常に善で満たしてくだされるお力があったんだっていうことです。親鸞は自分の体を通してね、それがはっきり知らされました。だから皆さんもなれるんですよと。そういう身になれるんだ。だから阿弥陀仏の救いを信じてくださいと。こういうふうに、言われているところなんですね。
目に見えないけどあるんだよ。
そうそうそうそう、うん、はい、じゃあちょっと待ってみますが、少し休憩をします。